お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙2章20節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ2章の学びをしていますが、2章の20節。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。ヨハネがここで油と言っているのは、油自体のことではなく、油を注ぐことです。私たちには油が注がれています。それは聖霊による油注ぎです。後からヨハネが27節で、あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。という時に、このことを見ていきます。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っていますと書かれています。聖霊が一人一人の本当の信者のうちに住んでおられ、すべてのことをその人に明らかにしてくださることができます。第一コリント人への手紙2章の9節から10節にはこのように書かれています。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。ですから私たちのうちには、神様の御言葉の中にあることを私たちに明らかにすることのできるお方が住んでおられるのです。私たちには油が注がれており、一人一人が自分の救いの確信を持つことができます。もしあなたが本気で神様とやりとりをしたいなら、そしてもし本当に神様と共に厳しい現実に取り組みたいと思っておられるなら、神様のところに行って光と導きとそして確信を求めてください。またここには、誰でも知識を持っていますと書かれていますが、英語では、あなたはすべてのことを知っていますと訳されています。ヨハネは神様の子供として、あなたが知らなければならないすべてのことは、あなたが知ることが可能であるということを言おうとしているのです。またこれは、霊的なことに関する哲学博士号が、あなたに突然授与されるという意味ではありません。確かに聖霊によってあなたは神様の御言葉を学ぶことができ、その後神様があなたに贈られる経験を通して、あなたがこれらのことのうちに成長する可能性を持っているということを意味しています。神様の子供の多くは、キリストの恵みと知識において成長します。ミニストリーを通して出会った多くの人たちが、そのように成長してきたことに驚かされてきましたと、マギー博士は述べています。ヨハネはここで、私たちは聖霊に私たちの先生になっていただく必要があると言っています。ここには次のように書かれています。 あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。聖霊から学ぶか学ばないかは、あなたにかかっているのです。第一ヨハネ2章の21節。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなくと書かれています。彼らは福音を知っていました。また真理を持っていたのです。ヨハネはこれらの人々に何か新しいことを書いているのではありません。ヨハネがこの手紙を書いているのは二重の目的のためです。つまり一つは彼らを励ますため、そしてもう一つは彼らに警告を与えるためです。なぜならその時代、偽りの教えが広まろうとしていたからです。またここには、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからですと書かれています。ヨハネは彼らは真理を知っているが、今、偽りが来ようとしていると言っています。グノーシス派が入って来ようとしていたのです。そして多くの反キリストたちがすでに現れていたのです。反キリストとは誰でしょうか。すでにこのことについてはいくらか話しましたが、今ヨハネはもう少し詳しく語ります。第一ヨハネ2章の22節。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。ここでの言葉遣いはかなり厳しいものです。偽り者とは誰でしょうとありますが、すべての偽りは偽りの王子である悪魔がまとめています。サタンの人がやって来ようとしています。そしてその人こそが偽り者なんです。そして偽り者は真実を語ることのない人物です。またここには、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認するもの、それが反キリストですと書かれています。ヨハネは今、私たちに反キリストの定義を示しています。これがあの反キリストの具現になるのですが、多くの反キリストたちもすでに出ています。それはヨハネの時代にもいました。私たちの時代になるまでにもいましたし、今日多くの反キリストがいます。彼らは誰なのでしょうか。簡単に彼らを見分けることができます。彼らは主イエス・キリストの神性を否定する者。人間であったイエス様がキリストであり、神様であり、不思議、助言者、力ある神、旧約聖書の中に描かれている方であることを否定するものです。これらのことを否定するものは反キリストです。今日この世には主を否定する多くの制度があります。それらの制度は、キリストに反対し、同時にキリストを模倣し、主にとって変わろうとします。初代教会では、それはグノーシス派でした。イレニウスはグノーシス派について次のように述べています。グノーシス主義者は、 イエスがヨセフの息子であり、他の人間たちと同じようにして生まれたという。イレニウスは、彼と同時代のグノーシス主義者たちをそのようにして見分けました。今日のリベラル主義とすべてのカルトと、そして何々主義もまた、主イエスの神性を否定します。ハーバード大学の哲学教授であったウィリアム・E・ホッキング博士は、何年も前に、生きている宗教と世界の信仰という本を書きました。彼はそこで次のように述べています。神は自分の世界にいる。でもブッダもイエスもモハメットも自分たちの小さな押し入れの中にいて、私たちは彼らに感謝しなければならないが、彼らのところには決して戻っていくことはないのである。この教授は直接的で不作法な言い方でキリストの神性の否定をしているのです。御父と御子を否認するというのが反キリストの確かな印になります。そしてもちろん今日でさえも多くの反キリストたちがいるのです。ヨハネは私たちのために反キリストは御父と御子とを否認するものであると身元を確認してくれました。今彼は23節で御父を否定しないでは御子を否定することはできないということをはっきりと示します。お分かりのようにキリストの神性はあなたの救いにとって不可欠です。なぜならもし主が神様でなかったなら、2000年以上も前に十字架で死んだ人物はあなたの救い主であることはできないからです。事実もし主が神様でなかったなら、ご自分のための救い主となることさえできなかったのです。私たちは人間として誰一人他の人のために死ぬことはできません。あなたや私が贖いを受けるために神様が人間となられることがどうしても必要だったのです。ですからヨハネは言います。第一ヨハネ二章の二十三節。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。自分は神様を信じていると言いながら、キリストの神性を否定するとき、その人は本当には神様を信じてはいないのです。少なくとも聖書の神様を信じてはいません。聖書の神様は、私たちの罪のために死なせるために、ご自分の御子をこの世にお送りになったお方です。そしてその御子は神様であられるので、この方だけが私たちの罪のために神様を満足させる捧げ物となることがおできになるのです。マギー博士はあるリベラル主義の教会について次のように述べています。ニューヨーク市の大きなリバーサイド教会で、ハリー・エマーソン・フォスディック博士が牧師をしていたとき、教会の州法の表紙には次のように書かれていました。ここで礼拝するあなたが誰であっても、あなたがどんな信仰を持った家に生まれたとしても、どのような信条を告白していても、もしあなたがこの礼拝堂にあなたが信じている神様を求めるためにいらしたのなら、あるいはあなたが確かに信じておられる神様にご自分をもう一度捧げるためにいらしたのなら、私たちはあなたを歓迎します。 この後続けてそこには平和について、神様が父であることについて多くのことが書かれていますが、そこまで読むと私は吐き気を催すので、それ以上の引用はしません。このような表現は感じよく華やかに聞こえます。生まれたままの人間にはアピールしますが、まさにヨハネが指摘していることは、私たちはこのようなものに気をつける必要があるということです。なぜならこれこそ反キリストだからです。私たちはこのとても重要な説を強調する必要があります。第一ヨハネ2章の24節。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさいと書かれています。第一ヨハネの手紙では、初めからとは、キリストの受肉に遡ります。その初めから聞いたこととは、主の受肉に関して、また主の人生に関して、そして主の死と蘇りについてあなたが聞いたこと、言い換えれば、人たちが福音を述べ伝え始めたときに、彼らが聞いたことです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのですと書かれています。聖書を教えるラジオ番組を聞いたある男性は、放送を聞いたとき、その場で、キリストを自分の救い主として受け入れました。神様はその後彼をサンディエゴのクリスチャンサービスセンターの所長にされました。このサンディエゴのセンターは世界中でも最も立派なセンターの一つです。何年にもわたって彼は何千人という軍人の若者たちを主に導きました。このように神様の子供は必ず霊的な実を結びます。ヨハネはもしあなたが主にとどまっているなら、それがあなたが神様の子供であることの証拠であると言っているのです。ですからこの地上に2000年以上前に来られた一人のお方に頼る、生ける信仰を持つことが不可欠です。ヨハネの福音書の中にヨハネは、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書いています。ヨハネ1章の14節。また同じくヨハネ一章の18節には次のように書かれています。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。主イエスは神様を解き明かされました。解き明かすというギリシャ語は、エクセジオマイという言葉で、これは解釈するという意味があります。つまり主イエスは神様を解釈されたのです。主は私たちが神様について知ることができる場所に神様を導かれました。なんなら神様が人となられたからです。 それがあなたが神様を知ることができる唯一の方法なのです。あなたは今、神様について知ることができます。この箇所全体の重要なメッセージは、御父と御子と霊的な交わりを持つことです。ここでの強調点は、主を信じる信仰を通して、主と霊的な交わりを持ち、主との交わりを楽しむことに置かれています。それが必要不可欠です。第一ヨハネ2章の25節。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。神様が私たちにくださるのは永遠の命です。もしあなたがその命を明日、あるいは来週、または来年に失ってしまうなら、それは永遠の命ではありません。第一ヨハネ2章の26節。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。惑わすとは、導いて迷わせる、真理から引き離すという意味です。ここで惑わすという言葉はうまく使われていると思います。なぜなら惑わすという言葉は、ちょうど肉体的な領域でも、霊的な領域でも同じように使われているからです。言い換えれば、人を真理から引き離すとき、誰かを霊的な会員に導くことになるということです。ヨハネの時代にさえも、御父と御子とを否定し、主イエス・キリストはご自分が主張されたような方ではないと否定し始める人が出てきていました。彼らはクリスチャンであると告白していた人々の一部を惑わしました。もしあなたがキリストを信じるなら、あなたが固く保ち続けなければならないものは、神様があなたに永遠の命を約束されたということだと、ヨハネは言います。そしてあなたは、それに何一つ付け加える必要はないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、世を愛してはならない、その4というテーマで、第一ヨハネの手紙、2章20節から26節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。